皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀之です。今回は第160回の放送です。160回まで来ました。いつもお聞きいただきまして本当にありがとうございます。先月の7月から東京では真夏の暑さが続いていました。いかがお過ごしでしたでしょうか。熱帯夜が続いて本当に過ごしにくい夏の気候なんですけれども、いつもはエアコンをあまり使わないようにしている僕も今年はしっかりとエアコンを稼働させています。梅雨明け前から東京では35度を超えるような暑さの日があり、もう本当にですね、本格的な夏到来ということなんですが、8月ともなると夕方が来るのが少しずつ早くなってきていますね。8月も後半に入ると少し秋の先取りのような日も見られそうですね。今回は西洋占星術の話題をご紹介したいと思うんですけれども、先月7月下旬から金星という天体が逆行する期間に入りまして、これが9月4日まで続きます。水星の逆行は以前のラジオでもお伝えしたことがあるんですけれども、金星という天体も逆行の期間があるんですね。金星といえば恋愛とかお金、センスなどが深く変わっているんですけれども、逆行期間はそれらの見直し期間という意味合いが強くなります。逆行と聞くとなんか怖いという印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、大切なのはこの期間を上手に活用することなんですね。例えば反省をしたり軌道修正をしたり、または振り返りをする期間として活用するのがポイントです。具体的にはお金の使い方とか出費についてチェックしたりするのにも良いタイミングかもしれませんし、何かセンスを磨いてみたり、以前興味があって取り組んでいて途中でやめてしまったもの、そういったことに焦点を当ててみるのもいいかもしれません。ということで、金星の逆行期間をぜひぜひ活用してみてください。ここでライブのお知らせです。今年の自主企画公演でもある響き合う物語は9月1日金曜日の夜に対バンライブとして開催させていただくことになりました。会場は北参道、そして代々木が最寄り駅のグレープス北参道さんです。会場は午後6時、開演は午後6時45分なんですが、僕たちの出演は午後7時半から8時10分頃の予定です。オリジナル作品を3本お届けする予定です。音楽の生演奏とともにファンタジーな世界の中でお届けしていきたいと思っております。今回も一緒に演奏してくださるのはピアノギターの久保田義輝くん、フルート、そしてシンガーソングライターの西島咲子さん、バイオリンの橋本愛さん、そしてアコーディオンの水留恵美子さんです。ぜひ秋の始まりに語りをね、お楽しみいただけますと嬉しいです。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉をご紹介するコーナーです。今月の表現は笑うことを学ぶことの大切さについてご紹介します。どんな場面で笑うことを学ぶべきかというのを3点取り上げます。1点目が、生きているのなら笑うことを学べ。2点目が、人生を上向きにしたいなら笑うことを学べ。そして3点目は、健全な生活のためにも笑うことを学べとあります。いかなる時にあっても我々は笑うことができるというふうに書かれていまして、これはとても重要なメッセージだなと思いました。人生の中で様々なことがあって、笑うのが難しいことって誰にでもあるかと思います。そのような時こそ笑うことを学ぶっていうのがとても重要なことでもありますよね。きっと笑うと決めたら笑うことってできると思うので、きっと身近なところにあるそういったことでね、微笑みだったり笑顔を作っていけたら最高だなというふうに思います。 それでは CM の後ゲストをお迎えするラポールのコーナーです。今回はこの春以来で2回目の登場ということで、あの素敵なバリスタさんにお越しいただいていますのでお楽しみに。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲスト、第160回のゲストはドリーマーズコーヒーの岡田浩平さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回2回目の、ね、こちらの方にお越しいただけたということで本当楽しみにしておりました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まず、初めにね、バリスタということもお話ししたんですけれども、ドリーマーズコーヒーということもちょっと絡めながら自己紹介をお願いします。
はい、ドリーマーズコーヒーの岡田です。前回5ヶ月前でした。
うん、そのぐらいですね。
以来、はい、再び お招きいただいて、はい、再登場って感じなんですけど、
はい、
ドリーマーズコーヒーについてですか？
うん、名前というか、これは夢、はい、ドリーマーって夢を、
あ、そうですね、
うん、
もともとドリーマーズカフェということで、
まあ、
カフェをやりたいな時に、
うん、
つけてた名前だったんですけど、うん、ちょっとそれからいろいろとポップアップとかで1日限定でやりながらやってい く中で、ちょっとコーヒーに絞りたいなっていうところで、ドリーマーズカフェからドリーマーズコーヒーという名前に変えました。
はい、でもなんかすごいいろいろなんか素敵なイメージ連想する名前だなと思っているんですけれども、この間のね、3月の時にお越しいただいてから、まあ、ちょっと時間がまた経っていて、
はい、
いろいろね、変化もあったと思うんですけれども、最近どんなことにこう意識を向けたりしていますか？
最近はあれから、ちょうど5ヶ月前が、
うん、
確かちょうど僕が1日で、コーヒースタンドみたいなのを借りて
やる、はい、
やり出す前、
直前
ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
あれから今そうですね、5ヶ月ぐらい、月に4回ほど、うん、週1回ほど今、はい、定期的に阿佐ヶ谷の方で、
はい、
シェアキッチンを借りて出してるんですけど、
うん、はい、
まあ今までは、1日でポップアップみたいな形で、
うん、
お店みたいな形をやったことあったんですけど、
はい、
定期的に出すことで、
うん、
またこう感じることとか、
あ、
いろんな思い発見とかあって、
うん、
やらせていただいてます。
はい、そのシェアキッチンの場所ではコーヒーだけじゃなくて、他 のお菓子とか食べるものを提供している方とのなんか接点とかもあったりするんですよね？
あ、そうです、
うん、
そこの場所が、お菓子屋さん とコーヒー屋さんが、一緒に出せるっていうコンセプトになってて、
はい、
ちょうどそのドリーマーズカフェでやってた時に、
うん、
僕がそれこそこうお菓子と、まあ、食事とコーヒーとみたいな、はい、いろいろこう一人でやらないといけない大変さとか、
あの
場所代とか、うん、いろいろ、まあ、経験していく中で難しいなっていうのがあった時に、うん、たまたまちょうど本当に願ったり叶ったりじゃないんですけど、
うん、
僕がコーヒーに絞って、ちょうどそういうスペシャリストじゃないけどお菓子ある人がいたらいいなって言った時に見つかったので、うん、今はそういう、はい、コラボができる場所っていうか、はい、
ね、すごいコーヒーも楽しみ、そして美味しいなんかね、スイーツとかお菓子も楽しめるってね、きっとお客さんにとっては最高の場所かなって。
そうですね、うん、はい、お客さんにもこうコーヒーを飲みながらお菓子も食べてもらいながらこう進めやすいですし、
うんうん、確かに、
まあ、あとは僕が単純に楽しめるという個人的に隣のお菓子を食べたりとか、いろんなこうどんなお菓子とこうペアリング合うのかなとか、うん、
なるほど、ま
あ、これとこれ意外と合うなみたいな発見があったり、いろいろ面白くて、
ね、
毎日、はい、出店が楽しみですね
はい、そのお菓子もその作られてる方の思いってすごいそれぞれの方にあると思うんですけど、今やっぱり食の安全性とか健康とかっていうのがね、自分ではとても大事だなと思っているので、そういったこともなんかその実際にお菓子を作ってる方と触れ合うことできっと学んだりとか、より意識することとかも増えたんじゃないですか。
そうですね、本当にその通りで、僕もそこで出すまでは、
はい、
あのコーヒーとお菓子のこう、なんだろう、浅いコーヒーにはこういうお菓子、深いコーヒーにはこういったお菓子みたいな感じで、この食、なんだろう、の安全性とかその材料とかっていうよりは、どちらかというと本当にあの、なんて言ったらいいんだろう、味わい、感じるこの味わいのことにしかあんま意識がなかったんですけど、
はい、
そのシェアキッチンで出すようになってから、
はい、
あのお菓子作りをされてる方の材料とかを結構聞く機会が多くて、
なるほど、
でそこで初めてなんだろう、そういう食材一つ一つ選ぶところから結構意識してるとか、はい、あ、そんなにこだわってるんだとか、そういう深いところを結構知るようになってから、僕もそれによって自然と今はあのオーガニックのコーヒーの生豆を仕入れて、
はい、
あの焙煎してるってことに、はい、つながったので、結構そういったところで学びも多かったです。
なるほど、やっぱりこう生きることと食べることって直結していて、何をあの口に入れていくかって本当に大事なので、もう、まあ、コーヒーもそうだし、お菓子についてもやっぱり健康なきちんと作っているものとか思いが込められたものをいただくことですごく元気になったりもするし、なんかこう見える世界がね変わっていくんじゃないかなっていう気がするんですよね。あとやっぱそういったことをやってる時ってすごい楽しかったり、ね、すると思うので、
はい、
そのワクワク感とかなんていうのかな、なんかすごいいろいろなね、こうすごい開かれてくるっていうのもねあるんじゃないかなって思いました。
はい、本当にありますね。
ね、そして9月から拠点を移されるってことを聞いたんですけど。
あ、そうです、9月から一応愛知県の方に戻って、
はい、地元を、
はい、地元が愛知県なのでそちらで活動しようかなと考えております。
はい、はい、なんかこんなことをしてみようとか、なんかもう計画とかありますか。
本当に計画があるっていうとないんですけど、ただ、やってみたいなってことはいろいろあったり、今までこう1日で出してた時と比べて定期的に出すことで、やっぱりこう、なんだろう、リピーターさんの大切さとか、
はい、
あと地域に根付くことの大切さとか、なんかそういうところをすごく学んで、やっぱりこうポップアップとかで、まあ、認知してもらって新規のお客さんを集めていくことももちろん大事ですけども、まあ、その土地柄によって結構人とか、
はい、
もうなんだ生活スタイルも割と違うかなっていうのもあるので、そういったところでこう長く続くようなお店をするために、まあ、どう何ができるかなとか、まあ、あとは、やっぱり東京にいるとコーヒー屋さんも多いので、なんだろう、こうどうしてもトレンドに引っ張られるというか、なんか皆さんこう競争してる感覚がすごくあるんですけど、
なんか目新しいから行ってみようとか、
そうですね、
なんか話題性でとかってね、
はい、
いうのもあるから、
だまあ愛知県とかに行くと、まだあの僕の住んでるとこも特に田舎なので、そこまであんまりこうコーヒーのことを、あのなんだろう、深くやってないというか、わかんない、あんまり多くない、お店が多くないので、まあ、中からやってるところはあると思うんですけど、それこそ新しい情報は多分あまりなかったりもするだろうし、なんかそういうところを、なんか幅広くいろいろやっていきたいなとか、
なるほど、
僕がこの東京に来て学んだこととか知ったことをこう、なんか伝えられる場所じゃないですか、できたら面白いなと考えています。
その地域に根ざしながらいろいろなことをお伝えしていったり、思いとかをね伝えていって、でしかもこうあの健康的な豆からこう作るコーヒー、そういったところでどんどん、ね、輪が広がっていったりとか、またいろんな方と、ね、知り合って、なんか地域の活性化とかにもねつながっていくかもしれないですよね。
本当にそうですね。
あ
とはコーヒーを通してやっぱり僕もいろんなジャンルを飛び越えてつながった方とかも いるし、
はい、
あとそういう食の安全性という点から言うと、
はい、
なんだろう、昔の、まあ、日本のなんか古き良き文化とかに、なんだろう、そういう まあ、農薬とかだけじゃなくて、はい、伝統的な生成方法とか多分いろいろあると思うので、そういったところをなんか気づくきっかけとかを作れたら面白いなとは、
なんか地元の方と、ね、そういう話とかする機会も増えると思うし、なんかこう今まで知らなかった世界がね、またそこに広がっているかもしれないですよね。前にちょっとその地元の写真とかちらっと見せていただいた時の、やっぱりそのなんか街の美しさとか、あとこう、はい、お祭りのようなね伝統とかもなんか素敵だなと思ったので、そういったこともこう逆に今度東京にいる人たちに向けての発信とかもねいいかもしれないし、いろいろとこういろんなつながりが増えていくような気がしますね。そしてね、まあ、先ほどの話ともつながっているんですけど、まあ、世の中のためにこんなこともしていきたいみたいなものってありますか？今後
ですか？
やっぱりコーヒーっていうところがあるから、まあ、コーヒーなんかねちょっとちらっとこの間コーヒーの染め物とかもあるんですよっていうのを教えていただいて、はいはい、なんかコーヒーで飲むものとしか思ってなかったので、そういったこともなんか
そうですね、はい、そうですね、僕もコーヒーってやっぱこう飲み物としてやっぱ知ったので、ただただ飲むだけだと思ってたんですけど、なんか深くいろいろ食を通してペアリングとか知っていくうちに、まあ、農作物の一つでもあるし、そこからなんだろうな、こう抽出され終わったコーヒーのカスって、まあ、捨てられちゃうと思うんですけど、その再利用とかって調べると結構いろいろありまして、なんか肥料にできたりだとか、そういう染め物もできたりだとか、消臭剤に使えたりだとか、
なんか循環していくって感じですよね。
そうですね、そういうのがあったので、まあちょっと染め物は面白そうだなって、なんかもう実際に今実験中なんです
けど、あ、すごい、はい、楽しみ、これからが、
はい、
はい、なるほど。コーヒーの世界はね本当奥深いなと思っているんですけれども、引き続きね後半もまたお話伺っていきたいと思いますが、ここで、音楽のコーナーに行きたいと思います。今月は関西を中心に活動されているシンガーソングライター岩本道夫さんの、楽曲をお届けしたいと思います。8月ということでね、お盆に実家に帰られる方も多いと思います。ふるさとを感じ、そして懐かしむ歌をね選曲してくださいました。皆さんにもふるさとの味ってあると思うんですけれども、ふるさとの味に触れるといろいろなことを思い出すことができますよね。それでは、岩本道夫さんで懐かしの味お聞きいただきます。 岩本道也さんで懐かしの味をお送りいたしました。皆さんの懐かしの味って、ふるさとの味って何でしょうか。それでは後半は道徳のコーナー、そして引き続きトークと続けていきますので、お楽しみに。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
音声で味わう朗読。このコーナーでは、毎回ですね、さまざまな朗読をお届けしているんですけれども、今回はジャガイモのお話の最終回となります。ジャガイモがいろいろ旅をしてきたんですけれども、前回はですね、おばあさんとの出会いがあったんですよね。で、おばあさんとの出会いをしたジャガイモがその後どんなところに連れて行かれるのか、どんな展開をするのかというところを今日お届けしたいと思います。それでは楽しみください。おばあさんの住む家は大きな木から見えるところにありました。食卓にジャガイモを飾ろうと思っていたおばあさんですが、すっかり忘れてしまいました。2つのジャガイモは何日も外で過ごすことになったのです。おばあさんの家の庭は様々な花や野菜が育っていて、見ているだけでも楽しい場所でした。青々とした葉は気持ちよさそうにダンスをしていました。ジャガイモはこの庭の土がとてもいい土だと分かりました。自然の恵みをたっぷりと受け、ふかふかしています。この柔らかな土の布団に2つのジャガイモは入ってみました。土からはほのぼのする歌声が聞こえ、なんだか安心できる空間でした。暖かな土の布団の中で、ジャガイモはついうとうとしてしまったのでした。どれぐらい時間が経ったことでしょう。ジャガイモは土の中で成長し、芽を出し、花を咲かせ、可愛い子供たちもできました。元気なジャガイモたちはすくすく育ち、多くの人たちに幸せを運ぶのでした。はい、ジャガイモの話ということで、ちょっとほのぼのとしたお話ではあったんですけど、いかがでしたでしょうか。
はい、たまたまね、多分こう連れてこられた場所がいい環境だったってことだと思うんですけど、はい、
うん、
なんかなんだろう、その場所って多分選べないんじゃないですか
、はい、
人間もそうですけど、なのでなんかありがたい、こうなんだ、当たり前のことに気づくというか、そういう面で見ると、なんか僕ら人間でも考えることがありそうだな。
確かに場所ってね、はい、大事だし、そのね、これからちょうどね、まさに愛知県に行くっていうことなんですけど、そういった場所ってね、とても影響もあるし、そこでの広がりとかもね、あるので、まあ、植物も人間もね、そこの点は共通かもしれないですよね。
そうですね、はい、
はい、お聞きいただきましてありがとうございます。はい、東京ネットラジオのゲストページに今回ゲストの岡田光平さんのプロフィールなども掲載されていますので、ぜひチェックをしてみてください。はい、それではね、トークを続けていきたいと思うんですけれども、まあ、ちょうど今食の話題もあったのでね、じゃがいもということで、まあ、安全なこととかね、そういったことも考えていくわけなんですけれども、あれですよね、やっぱりその食、どんなものを選んでいくかっていうの本当大事ですよね。
はい、そうですね、
お菓子についても何を選ぶかで、その選んだことによってそこの先がまだあるって感じですよね。
確かにそうですね、僕もそのコーヒーのやっぱり味とか、
はい、
面白さも伝えていきたいんですけど、なんか、まあ、その先ですよね、その先にはやっぱこう まあ、いいものづくりっていうか、その、はい、あの作物とかを育ててる方にやっぱりこう、はい、なんだろう、お金が流れるようになった方が結果的にそのいいものが長く、うん、あの手に入るっていう循環があるのかなとは思います。
そうですよね。なんかそういうふうに長くこういいものを作っていく、作り続けていくことができると多くの人にね知れ渡っていいものが多くの人に届くっていうのはね、本当に理想の形ですよね。
本当にそうです
ね。ね、そういったことを本当にいろいろな場所でねできるようになっていくと、さらにその場所も活性化するし、なんかねそこにも人がもっと来てくれるようになったりとかして、いい循環がね生まれるような思いで、なんか、ね、そういったことを感じますね。
そうですね。
さてね、そしてあの以前あの浩平さんが主催をする身近な道具ってラテアートの体験みたいなのがあったんですよね。
あ、はい、
はい、それに参加させていただいたんですけど、はい、すごいあの簡単そうに見えてめちゃ難しくてこぼしちゃったりもしたんですけど、はい、すごいですよね。身近な本当に100円ショップとかにある道具でね、
はい、
作れるってことに感動しました。
ありがとうございます。そうですね、あれももともとママさんたちがなんか運営するような、
はい、
なんか子育てカフェみたいな形で一度あの招かれてやってみて、
はい、
その時にまあやっぱ手軽にこうできて、
うん、
楽しめるってとこで、
はい、
なんかできることあるかなって考えた時に100均のデアートにやろうってのでやってから、先日のあれが第2弾ってことでちょっとあのご縁いただいたとこでやったんですけど、
皆さん楽しそうにね、一緒にねやりましたよね。
はい、本当にありがたいことですね。楽しんでいただけて、
ね、なかなか絵はうまくできなかったんですけど、はい、すごい上手な方もいたし、あの本当に身近な道具でね作れるんだっていうことを知って、よりなんかコーヒーとかこうラテアートとかっていうのが身近に感じるようになりました。
ありがとうございます、
ね、またねそういった機会があったらね、はい、ぜひ参加したいなと思っています。さて今回お越しいただいていかがでしたでしょうか。
そうですね、前回の5ヶ月ぶりでしたけど、うん、
はい、
なんか僕の中でもこういろいろこの5ヶ月間で変わったこととかもあったり、
うん、
まあ、次のなんだろう挑戦じゃないけど新しい場所で、はい、
うん、
あのやっていく時のこう考えをいろいろまた改めて、はい、
うん、
あのまとめることができたりとかっていうので、
はい、
やっぱこう人と対話することで見えてる、
うん、
来ることとか、
はい、
あ、これできるようになってたんだとか、
あ、
なんかいろいろ気づきもあって、
うん、
本当にこういう機会ってありがたいなって。
いや、もうこちらこそです。
はい、
新しい世界をね知ることができて、あのなんだろう、コーヒーっていうとなかなかね表面的なことしか以前は知らなかったのが、なんかよりなんか深めることができたということで、本当に素敵な時間になりました。
はい、
ぜひねまたなんか愛知に行った後も、まあ、東京にね来られる機会とかあると思うので、ぜひぜひまたラジオでもね近況を聞かせていただけたらと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のゲストはドリーマーズコーヒーの岡田浩平さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本当にね、コーヒーの奥深さを感じたわけなんですけれども、やはりコーヒーと食って切っても切り離せないですし、ますます、ね、食の安全性とか食に対するなんかこうこだわりのようなものをね考える機会にもなりました。さてエンディングは、日吉真澄さん、ピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンで、ともにですねお送りしております。まあ、8月ということで皆さん夏休みはもう捉えた方、楽しまれた方も多いかもしれませんけれども、これからという方もいらっしゃいますよね。相当暑い日々なので、外で出られる時はねしっかりと帽子をかぶったりとか傘を差したりとか、ね、気をつけていただけたらなと思います。僕の周りでも今年はね少し遠出をしたという方が増えてきましたが、皆さんどんな夏をお過ごしになるでしょうか。僕自身はね身近なこととかねいろいろしたりとか、 お話作りもね作品作りもしていきたいなと考えていますし、あの安全な食材とか美味しい食材とかもね探していきたいなと思っています。 さて、先ほども少しお話をしましたけれども、9月1日には、朗読の機会がありますので、ぜひ、お時間ありましたらお越しいただけたらと思います。ちょっと不思議なお話も、今回のようなね、番組でもお送りしているような温かいお話も、どちらもね、お送りする予定ですので、ぜひぜひ、お越しいただけたらと思います。9月1日金曜日の夜になります。そして11月にはまだ少し先なんですけど、書道の展示会がありまして、そちらの方にも作品を出す予定ですので、またご案内させていただきます。はい、今月も皆さん、お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ラポール心と言葉のハーモニー、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。それではまた来月お会いしましょう。